2010年春のセミナー CD13 題目ロトの物語は現代人への警告。話ハルメイヤー。
We're going to study a little tonight about experience of Lot.
今晩、ロトの経験を学んでいきたいと思います。
And try to understand how it applies to us.
そして私たちにどのような適用ができるかということ、分かれたらいいと思うわけですね。聖書の物語を読んでも、時にはですね、個人的な適応をしないで終わっちゃうことがあるわけです。いかに個人的なですね、当てはめ方をするかを学んでいきたいと思うわけです。聖書によると、アブラハム、この時にはまだアブラムと呼ばれていますけれども、彼は非常に裕福な人でした。彼の甥であるロトも裕福な人でした。創世記13章の6節を読んでいただけますでしょうか。
その地は、彼らを支えて共に住ませることができなかった。彼らの財産が多かったため、共に住めなかったのである。
7節もお願いします。
アブラムの家畜の牧者たちと、ロトの家畜の牧者たちとの間に争いがあった。その頃、カナン人とペリシテ人がその地に住んでいた。
ここに問題があります。財産が多すぎて一緒に住むことができなくなったんです。
They needed some distance between Abraham and Lot.
アブラハムとロト、その家族の一族の間にですね、距離を置く必要が生じました。8節も読んでいただけますか。
And verse 9 and 10.
8節、9節、10節をお願いします。
アブラムはロトに言った。私たちは身内の者です。私とあなたの間にも、私の牧者たちとあなたの牧者たちの間にも争いがないようにしましょう。全地はあなたの前にあるではありませんか。どうか私と別れてください。あなたが左に行けば私は右に行きます。あなたが右に行けば私は左に行きます。ロトが目を上げてヨルダンの定地をあまねく見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったから、ゾアルまで主の園のように、またエジプトの地のように隅々までよく潤っていた。
その問題の解決法としてですね、どういうことがなされたかが読み取ることができますよね。アブラハムはロトの一族と別れることにしたわけですけども、ロトに最初にですね、選ばせるようにしました。ロトはこう言うべきだったんですね。おじさん、アブラハムおじさん、あなたがまず選んでくださいと。しかし10節によると、ロトはですね、ヨルダンの定地をあまねく見渡したわけです。
As beautiful as the Garden of Eden.
エデンの園のようにですね、美しかったわけです。もうその場所がいいとですね、もう彼は思ってしまったわけです。そして11節にロトがどうしたかが書かれています。
アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは定地の町々に住み、天幕をソドムに移した。
ごめんなさい、11節読んでいただけますか。
そこでロトはヨルダンの定地をことごとく選び取って東に移った。こうして彼らは互いに分かれた。
ロトはですね、ソドムにの近くにですね、天幕を移したということが分かります。これはですね、ロトにとってもほとんど致命的なですね、間違いでした。なぜならソドムの町の人々は非常に邪悪であったからです。
Verse 13
節お願いします。
ソドムの人々は悪く、主に対して甚だしい罪人であった。
彼らは甚だしく、邪悪な人たちであったことがわかります。彼らは単にですね、予的な人たちではなかったんです。もう本当に甚だしく特別にですね、悪い人たちの集まりだったんです。 そのもう邪悪さをですね、彼らは楽しんでいました。ソドムについて考えてください。最初は一つの場所にですね、数軒の家が集まって建てられたことでしょう。非常に美しい場所でした。他の人たちも来て、やってきてですね、ここはもう自分たちも住みたいなと思ったわけです。
So pretty soon a small town grew up.
間もなくして、一つの、小さな町が出来上がりました。そして拡大して拡大してですね、大きな町にまで成長しました。その周りに壁を築きました。そういった中でですね、あることが起こりました。町のサイズがですね、拡張していけば、いけばいくほど、この邪悪さはですね、増していったんです。そして互いにですね、その不道徳、邪悪さをですね、刺激し合って、お互い刺激し合ってですね、その邪悪さを発展させていったわけです。どれだけ悪いことができるかっていうぐらい、ことをですね、もう競い合うぐらいになっていました。とうとう彼らは甚だしい、邪悪な人たちの集まりになっていました。そしてもうあまりにひどかったために、神様はこの町をですね、滅ぼすことにされました。創世記13章、そこを指で挟んだままですね、ルカによる福音書17章を開いていただけますでしょうか。ここにですね、イエス様がソドムについて何かを述べておられます。ルカによる福音書17章です。28節を読んでいただけますでしょうか。
ロトの時にも同じようなことが起こった。人々は食い、飲み、買い、売り、植え、建てなどをしていたが、
ここに食い、飲みとありますね。彼らは、食べ物のですね、食べるこの飽獣に陥っていました。そして彼らはお酒を好んで飲みました。今日の私たちの世の中もこのような状態ではないでしょうか。今日の世の中の男女はですね、もうこの食べる欲望にですね、ふけり、そしてアルコールを好んでたくさん飲むような状態になっていないでしょうか。こういった状態になって、そして それがですね、ソドムが滅ぼされた理由であるとイエス様はおっしゃいました。
But there's more.
さらに述べられていまして、買い売りとあります。売り買いすることに何か悪いことがあるんでしょうか。商売をする人は誰でもですね、卸で買って小売りで売るわけです。それ何か間違いがあるでしょうか。いいえ、通常の正直なですね、売買に問題はありません。この当時の人たちはですね、投機的な売り買いをしていました。通常の売り買いについてイエス様は述べられているのではなくて、この過剰な売り買いのことを言っているのです。これがもう彼らの欲望の表れだったんですね。私たちどこで売買、売り買いをするのでしょう。お店以外で、株式市場のこと皆さん聞いたこと終わりですよね。株式市場ではもう常にですね、この売り買いがなされています。売って買う、売って買う、買って売る、売って買う。そしてこの投機的なことをして、投機的な方法でお金を儲けるわけです。その売買においてはですね、なんか品物をですね、買うということはないわけです。品物の、一部をですね、買っているということになるわけです。そしてその買ったものがですね、値段が、価値が上がって、その高い時に売って儲けるわけです。実際これをですね、関わると非常に興味深いですね、魅力的な、売り買い法なんです。これはもう、賭け事のようなものです。そして中毒性があります。これに深く関わっているとですね、もうこれが欲望のようなものになってしまいます。ソドムにおける株式市場はですね、現代のものとは異なっていたでしょうけれども、例えば、子羊を買ってですね、そして育てて、大きくなったら売るということをなされたと思います。これが単純なですね、売り買いの方法だったと思います、当時。それから28節によると、植え、建てなどしていたとあります。
Where do you plant and build?
どこで植えたり建てたりするんでしょうか。
Where do you plant and build?
どこでしょうか。 on the land.
That's right. You have to have some land so you can plant or build.
そういうことをするために、植えたり建てたりするためには土地を持たなくてはいけませんね。
We call that real estate.
これを不動産と言います。
Yeah?
そうですよね。
In Sodom, there was a real estate market, and people were buying and selling real estate.
この不動産、まあ、市場というのがあってですね、ソドムにおいても、その土地の売買がなされていたわけです。
And they were becoming very wealthy.
そうすることによってある者たちは非常に裕福になっていきました。
You know, when there is a little town, the land prices around the town are not so high.
小さい町があって、その周りのですね、土地の値段はそんなに高くなかったとします。
And as the town grows, more and more people come. But still, the prices of the land don't go up very much.
町が発展するにつれて、まあ、土地の値段は少し上がるんですけれども、それほどではない。
But once the town fathers get together and they decide they need to defend themselves against potential enemies.
Okay. 町の人たちがですね、立ち上がって、この、なんて言いますか。
The leaders of the town.
町の指導者たちが立ち上がって、自分たちのですね、敵になりそうな人たちに、まあ、戦闘態勢を整えます。
They said, well, we better build a wall around the town.
そのためには、まず、町の城壁を築かないといけないというわけです。
But we'll make it big enough so that there's room to add more buildings inside the wall.
でもその城壁を築くにあたっては、広めにそれを作ってですね、町の中でまだ十分土地があるようにすると。そして長年ですね、まあ長年にわたってまた新たなる人たちが入ってきても十分な土地を確保するということ。
So they build a big wall.
そのために大きな範囲にわたってですね、広い範囲にわたって城壁を築きました。
And somebody had an idea.
ある時、誰かがですね、名案が浮かんだわけです。
If I buy up as much of the land as possible inside the wall,
そしてこの、できるだけですね、この城壁内で、できる限り土地をですね、早めに買っておいたならば、
I can buy it while it's cheap.
安い間にそれを購入することができる。
And then,
それから、
After there's not much more land anymore,
あまり土地が残らなくなった時に、残っていない時に、
will go up.
土地の値段が上がるだろう。
And then I can sell it
その時に自分は土地を、高い値段で売ろう。
And that's what he did,
そういうことがなされたのではないだろうかと思われるわけです。
And after a few years,
何年か後に、
he was able to sell the land at much more.Higher price.
もうずっと買ったよりもずっと高い値段でですね、その土地を売ることができるわけです。
But as the city grew and filled up all the space inside the wall,
そして土地が町が発展して、この城壁内のですね、土地がどんどんどんどん埋まっていきます。
Perhaps he and some of his friends had another idea.
そしてその人、あるいはその人の友人たちがですね、また別のアイディアが浮かぶわけです。
It's not going to be long until there's not enough space inside the wall.
もう時期、ほどなくして、この城壁内にですね、土地はもう残らなくなるだろう。
So we can buy up houses and whole city blocks.
この土地のですね、ある一定区画期間を、もう家を全部買い占めちゃおうかというわけです。
We can tear those houses down and build larger houses with several stories.
そして古い家をですね、全部潰して、そこの一角に、もっといい家、大きな家をですね、住宅を建てようじゃないか。
We call this speculation.
これをですね、投機と私たちは言います。
And they would build these buildings and make themselves rich.
こういった事業に携わることによって裕福になっていくわけです。
But in all of getting their riches, the people of Sodom did not respect God.
こういった方法で金持ちになっていく過程においてですね、ソドムの人たちは神様を尊重しませんでした。
The Bible tells us they were exceedingly wicked.
聖書によると、ソドムの人たちは、はなはだ悪かったようであります。
But the wickedness became perverted even more.
その彼らはですね、さらに悪徳に悪徳を加えるようになっていきました。
There was a homosexual movement in Sodom.
そのソドムの中でですね、同性愛運動なるものが起こったんです。
It was so bad that they would have groups of people together in homosexual activity.
これがあまりにも広がってですね、その同性愛グループというのができて活動するようになっていったんです。
And sometimes all the men of the city would get together and have homosexual parties.
ある時には町中の男たちが集まってですね、そしてこの同性愛のパーティーを開くということが行われていたわけです。
And they became aggressive.
こういったことがですね、熱心に行われるようになりました。
With their perversion.
そしてこのますますですね、この歪められたそういった情欲に陥っていきました。
How do we know this?
そんなことどうやって知ることができますか？
Because that's exactly what happened to Lot.
そういった状況にロトもですね、直面することになったからです。
When the angels came to see him.
天使たちがロトに会いに来たときに、
Turn to, well, before we leave Genesis 13,I want you to notice something about Abraham.
まあその前にですね、その出来事について語る前に、アブラハムについて申し上げたいことがあるんですけれども、
The scripture tells us that Abraham dwelt in the mountain and Lot dwelt by the cities of the plain.
聖書によると、アブラハムは、いわゆる高いところ、高地に住んで、高台っていうんですかね。そして、ロトはですね、低位置に住んだ、平原に住んだと書かれています。アブラハムの選択はですね、ロトのものとは違っていました。
アブラハムの選択は to live where he could commune with God.
アブラハムはですね、ロトとは違って、神様とよりよく交われるところに、その住処を選びました。
Lot's choice took him down by Sodom.
ロトはですね、ソドムの近くに住むことを選びました。
And the difference in their choices is a spiritual choice.
彼らのこの選択、選びの違いというのは霊的な、選びの違いでした。
How easy would it be for Lot to get to know Jesus when he was living in Sodom?
ロトがですね、ソドムの中に住んでいたとき、イエス様と交わるのはどれだけ容易であったことでしょうか。
I don't think it would be very easy at all.
私はこれ容易なものであったとは思いません。
There's so much to do in the city.
町の生活、都会生活というのはですね、やることが多いんです。
So much to occupy your attention and your time.
この自分のですね、気を奪われる、奪ってしまうようなことがですね、あまりにも多いんです。
Lot was unable to really develop his walk with God in the city.
その町の生活、都会生活でですね、ロトはこの神様との関係をですね、深めていくことができなくなっていきました。
By contrast, Abraham lived in the mountain.
一方、アブラハムは、山の方に住んでいましたので、
where he could hear the birds,
鳥の声を聞くことができましたし、
where he could see the sunset.
太陽が沈むのを見ることができました。
Where he could watch God work in nature.
神様が自然界にどのように働いておられるかというのを直に見ることができる環境でした。
The Bible even tells us that Abraham had a special place where he would worship God every day.
聖書によると、アブラハムは毎日神様と交わる礼拝の場所をですね、設けていたことがわかります。
Turn with me to Genesis chapter 19.
創世記19章を開いていただきたいんですけれども。
And read verse 27.
そして19章の27節を読んでいただけますでしょうか。
アブラハムは朝早く起き、先に主の前に立ったところに行って。
In other words, Abraham always had a place.Every day where he would go and stand before the Lord and God could talk to him.
アブラハムはですね、朝起きて神様の前に立つ場所がもう決まった場所があったということなんです。
He had a daily appointment with God in this special place.
その決まった場所でですね、特別な場所で 毎日毎日神様と交わりました。朝早く小鳥の声を聞くことができました。その場所でですね、そして神と語らうことができました。
朝早く
起きて外に出てですね、神様と語り合う場所、皆さんありますか？
You see, if we want to be like Abraham,
アブラハムのようになりたいと思うならば、
if we want to be able to listen to God's voice,
神様の声を聞けるようになりたいと思うならば、
we must also have a place, an altar where we can come and talk to God.
神様の御前に出てですね、神様と語り合う場所を、設けるべきであります。
So Lot and Abraham made opposite choices, and the spiritual impact.
アブラハムとロトは正反対の選びをし、その霊的なですね、この状態のその結果による霊的状態というのは全く違うものでした。
アブラハム got closer to God, Lot got closer to Sodom.
アブラハムは神様とますます近い関係を築いていき、ロトはソドムに近い関係を築いていきました。
In chapter 18, we learn that the angels came to talk to Abraham. And Abraham pled with them to not destroy the city if even there were 10 righteous people.
18章によると、アブラハムのところに天使たちがやってきてですね、ソドムを滅ぼすと伝えたわけですけれども、そこに10人の義人がいたら天使たちは滅ぼさないと言いましたね。
They agreed, and they went to Sodom.
その後に彼らはソドムに向かったわけです。
Imagine having a visit from two angels.
天使たちがその町にですね、町を訪ねていった様子を思い描いてみてください。
Those angels didn't have to come and visit Abraham.
この天使たちはですね、アブラハムのところに行って訪問する必要はなかったんです。
But you know the scripture that says that God doesn't do anything without first revealing His secret to the prophets?
しかし神様はその預言者に、その御心をですね、示さないでは何事もなされないという原則がありますよね。
They revealed to Abraham what was going to happen to Sodom.
天使たちはまずソドムがどうにおいてどういうことが起こるかということをですね、アブラハムに示しました。
And in doing so, they also reveal to us what is going to happen to the cities at the end of the world.
そこからですね、私たちもまた世の終わりに町々がどのような状態に なっていくかということをですね、学ぶことができるようになっているんです。
Often we don't make that connection.
そういう関連付けを私たちしばしばやっていないんですけれども。
But what happened to Lot and Sodom is going to happen to some of God's people in the last days.
しかし、ソドムとロトに起こったことはですね、終末時代にまちまちと、都会と神のそこにいる神のために起こることをですね、予表しているんです。
God in His mercy may help some of His people escape.At the very last minute, with only the clothes on their back and with their lives.
もう最後の最後になってですね、神様はある人たち、神の民をですね、もう命からがら町を出ていくように導かれるかもしれません。かもしれませんが、しかしその時は本当にもう、命からがらですね、もう気の身気のまま出てくることになるでしょう。
But we're getting ahead of the story.
まあ前に進みますけれども。
I just want you to think about the parallels between the time of Lot and the time of the end.
ロトの時代と終わりの時代のですね、この類似点を見ていただきたいんです。
Is there a fascination today with buying and selling?
この売買、売り買いというのが今日世の中においてですね、魅力的なものになっているですよ、なっていますよね。
Is there a lot of eating and drinking?
飲み食いがですね、また私たちにの世の中において大きな位置を占めています。
Is there a homosexual, an aggressive homosexual agenda?
同性愛というのがますます盛んになっていないでしょうか?
I don't know about in Japan,
日本ではどうか知りませんが、
but in America, it's very strong.
アメリカにおいてはですね、どんどんこの勢力を増していっています。
Maybe it's more hidden in Japan.
日本ではまだまだ隠れた状態にあるんですかね。
But it's increasing.
でもこの国においても間違いなく確実にこの同性愛も増えていってるはずです。
God put this story so that we might know what is going on in our world today.
今日私たちの世の中でですね、どういうことが起こっているかということをはっきりと認識を持つために神様はこの歴史をですね、聖書の中に記されました。
So let's understand what happened to Lot.
ロトに起こったことをですね、理解したいと思います。19章、創世記19章です。
Please read verse 1 and 2 and 3.
創世記19章の1節、2節、3節を読んでいただけますでしょうか。
その2人の見つかりは、夕暮れにソドムに着いた。その時ロトはソドムの門に座っていた。ロトは彼らを見て立って迎え、地に伏していった。我が主よ、どうぞしもべの家に立ち寄って足を洗いお泊まりください。そして朝早く起きてお立ちください。彼らは言った。いや、我々は広場で夜を過ごします。しかしロトが強いて進めたので、彼らはついに彼のところにより家に入った。ロトは彼らのために振る舞いを設け、種入れのパンを焼いて食べさせた。
I want you to notice that Lot did not notice that these were angels.
ここで理解すべきなのは、ロトはですね、この訪問者たちが天使であることに気づかなかったという点であります。
They just looked like ordinary travelers.
通常の旅人の装いをしていました。
But they must have had a countenance that was different than most people.
しかし他の人とは違うですね。まあ顔をしていたに違いありません。
Yet Lot did not recognize the spiritual, spiritually he did not recognize them.
それでもロトはですね、霊的には、な、点においてはですね、大事な彼らの、まあ、正体にですね、気づいていなかったわけです。
And Lot was worried about them.
ただロトは彼らの心配を、彼らのために心配しました。
He thought they would be in danger if they slept in the streets all night long.
広場で夜を過ごしたら危険にさらされるだろうのではないだろうかと心配したわけです。
Do you think the angels would have been in danger if they slept on the street all night long?
この危険な街でですね、の広場で天使たちが夜を過ごしたら、夜を過ごしたら危険だと皆さん思いますか？
I don't think so.
危険は起こらないと思いますね。
Even though Lot was spiritually compromised, and as you will see, very low in his spiritual and moral, value.
このロトはですね、もうこの時には霊的なこの認識力が非常に低い状態にあったんですけれども。
He still was very hospitable.
それでも彼はですね、もてなしの精神を持っていました。
He wasAlways sitting at the gate and welcoming visitors to his home.
彼は町の門にいつも座ってですね、訪れる人たちを家に招いていました。
And he, the verse 3 says that he pressed upon them.
3節によると、ロトはですね、強いて進めたとあります。
He succeeded in, getting them to,Come to his house.
上手に彼らを進めてですね、そして家に招き入れたわけです。
He made a feast and they ate.
そして彼らを食べ物でもてなしました。
But before they went to bed,
ところが、夜床に着く前に
something happened.
何かが起こりました。
Read verse 4 and 5.
4節と5節を読んでいただけますか。
ところが彼らの寝ないうちにソドムの町の人々は若い者も老人も民が皆四方から来てその家を囲みロトに叫んでいった。今夜お前のところに来た人々はどこにいるか、それをここに出しなさい。我々は彼らを知るであろう。
Notice that it was all the people, all the men of the city came around, around Lot's house.
町中の人々が皆ロトの家を囲んだとあります。
They were going to have one of these parties that they were so famous for.
この町でですね、行われてたあの有名なですね、悪名高いパーティーを開こうと考えたわけです。
And they demanded that Lot bring out these men so they could have homosexual activity with them.
そして、ロトの客をですね、外に出すようにロトに詰め寄って、そしてその旅人たちとですね、この邪悪なことをしようと考えたわけです。
Lot was almost embarrassed by this.
このことでロトは深く恥じ入りました。
These were his guests.
自分の客なのに、
He still didn't know who they were.
まだ彼らの正体は知りませんでした。
But it says in read verse 6 through 8.
6 through 8?、Mm-hmm.6節から8節まで読んでいただけますか。
ロトは入り口におる彼らのところに出て行き、後ろの戸を閉じていった。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。私にまだ男を知らない娘が2人あります。私はこれをあなた方に差し出しますから、好きなようにしてください。ただ私の屋根の下に入ったこの人たちには何もしないでください。
Now I want you to think what just happened here.
ここで起こったことをですね、思い描いていただきたいんです。
Lot did not know that his visitors were angels.
ロトはこの訪問者たちが天使であることには気づいていませんでした。
He goes outside and closes the door behind it.
彼は外へ出てですね、それから自分の家の戸を閉めて中に入ります。
He pleads with them not to do this to the men.
ごめんなさい。外に出て家の戸を閉じてですね、取り囲んでいる人たちに悪いことをこの自分の客に危害を加えないでくださいとお願いします。
But his spiritual eyesight and his moral principles were so low.
しかしもうロトのですね、霊的なこの道徳感というのは低下していました。
That he actually offered his two daughters.His two virgin daughters to these men.
ゆえに彼はですね、自分たちの客に危害を加える代わりに私の娘をどうにかしてくださいと差し出そうとするわけです。
And for them to have gang sexual activity with those girls.
その娘たちと性的交わりを していいですよとロトは言ってるわけです。
Imagine that.
そのことを想像してみてください。
What low spiritual state had Lot come to?
もうロトのですね、霊的状態はなんと低下していたことでしょうか。
When he offers to give his own daughters to these wicked men.
この邪悪な人々に自分の娘を差し出そうとしていたんですよ。
You see, God gave us this story.
この物語、私たちに読めるようにしてくださったのは神様ですね。
To show us what it's going to be like.At the end of the world.
それは世の終わりにあってですね、どのようなことが起こるかを私たちに教えるためなんです。
He also gave us this story.
そしてまたそのこの記録がですね、残っている理由は、
To reveal to us the danger of his church mingling with the world.
世と教会の人たちが世と交わることのですね、危険について。私たちに教えるためなんです。
Lot was part of God's church, wasn't he?
ロトは神の教会の一員ではなかったでしょうか?
Do you see what happened to this part of God's church when they mingled with the world?
この神の教会の一員にですね、一員が世と交わることによってどうなっていったか見ることができるわけです。
They became so familiar with the sin and the exceeding wickedness all around them.
もう自分たちの周囲のですね、悪徳、様々な、悪いことにですね、もう鳴らされてしまったわけです。
That they did not have a moral, moral principle.
この霊的標準というのがですね、もう低められていきました。
Is that happening to God's church today?
今日、神の教会にそのようなことが起こっていないでしょうか?
The tragedy is that not only is God's church gone very low in its spiritual and moral principle,
霊的、道徳的原則においてですね、神の民が、教会が低下しているのみならず、
but we even have, homosexual, people involved in church leadership.
現状はですね、教会の指導者の中にも、この、同性愛に関わっている人たちがいるんです。
And of course that's been documented very, very, clearly.
もうこれは確かなものとしてですね、記録があります。
The point I'm trying to make is that when we start to think like the world and act like the world, we become like the world.
私たちが世の人々のように考え、世の人々のように生きるときにですね、行動するときに私たちは世の人々のようになってしまうということです。
To know God takes a decisive action.
神を知るためには私たちは、ある決断をしなくてはいけないんです。
You can't just go with the flow.
この世の流れにただ乗ってですね、従っていくだけではいけません。
You have to separate yourself from influences that will diminish your spirituality.
私たちの、霊性をですね、失わせてしまうものをですね、流れを断ち切る必要があります。
When God overthrew the city of Sodom,
神様がソドムの都を滅ぼされたとき、
He was trying to tell us something about our relationship to the world around us.
その出来事によって私たちにですね、この私たちの周囲の世の中とどのような関わりを持つべきか否かについて神様は教えようとされているんです。
By the way, Lot's daughters didn't have much moral principle either.
ところでこのロトの娘たちもですね、この霊性、道徳は低いものでした。
When Lot ended up out in the cave,
ロトがソドムの町を逃れてですね、洞穴に住むようになったとき、
they both had an incestuous relationship with their father.
その娘たち二人ともですね、父親と性的関係を持つに至りました。
Their moral principles weren't very good either for being in Sodom.
彼女たちの、霊的また道徳観もですね、ソドムの町に住むことによって非常に低下していたことがわかります。
Do you see why God tells us to get out of the city?
なぜ神様が私たちにですね、町を出るようにとおっしゃってるんでしょうか。わかりますか。
We must follow His counsel.
私たちは神様の勧告に従わなくてはなりません。
Even if we have to make sacrifices.
それは犠牲を伴うものであったとしてもであります。
Otherwise, we will be drawn in to the life and the thinking and the low spiritual quality that you find in the city.
さもなければ、町のですね、都会の考え方、価値観が私たちのものとなってしまうことでしょう。
I want you to notice how these men reacted to Lot's pleas.
ロトの、まあ、提案にですね、町の人たちがどのような反応を示したでしょうか。
Verse
9. 9節読んでいただけますでしょうか。
彼らは言った。退け。また言った。この男は渡ってきたよそ者であるのに、いつも裁き人になろうとする。それで我々は彼らに加えるよりも、お前に多くの害を加えよう。彼らはロトの身に激しく迫り進み寄って塔を破ろうとした。
Do you see that? They even threatened violence.
彼らは暴力に訴えようとしましたよね。ここで。
The homosexual, group.
この同性愛の団体はですね。
becomes very aggressive when they are prevented from doing what they want to do.
自分たちのやりたいことをですね、まあ、制限されそうになると、非常に、手荒な態度に出ます。
And that's true today as well.
今日も同様であります。
There is a method that the homosexual, agenda is using to force themselves on society.
この強引にですね、同性愛団体をですね、自分たちの、まあ、なんて言いますか、思惑をですね、成し遂げようと社会に働きかけます。
In the United States right now, they are trying to, get the nation to accept same-sex marriage.
アメリカにおいては同性愛結婚ですか、これがですね、まあ、各州で認められるような運動が行われています。
And they're very strong and they're aggressive and they're trying to use the courts and the legal system.
非常に強力な運動になっていて、この裁判に訴えてまでですね、この自分たちの目的をですね、果たそうと、一生懸命にですね、この同性愛団体は働いています。
Just like these men in Sodom.
このソドムの男たちのように。
I want you to notice how they reacted.
彼らの反応に注目していただきたいんですが、
They said, Lot came to us, and now he sets himself above us as a judge.
お前はこの裁き人になろうとするのか、俺たちの上に立とうとするのかと文句を言ってるわけですね。
And they suggested that they would do violence because Lot pretended to be better than they.
自分が、彼が、ロトがですね、自分たちよりも優れているように振る舞ったので、ロトに暴力を振ろうとしたわけです。
The homosexual agenda does not want to hear reason.
この同性愛の人たちはですね、まあ、いわゆる理性的なことを聞くことを好みません。
They will not listen to, those who want to, logically help them work through their issues.
彼らの理性に訴えてですね、論理的にこうこうこうですよと説得しようとする人をですね、好みません。
And they are willing to resort to threats and violence if necessary.
そのようにされるとですね、必要ならば暴力にまで訴えようとします。
And that's what's happening today.
今日も起こっているわけです、そういうことが。
Just as it happened in the days of Lot.
ちょうどロトの時代に起こったように。
Verse 10 and 11.
10節、11節読んでいただけますでしょうか。
その時、彼の二人は手を伸べて、ロトを家の内に引き入れ、戸を閉じた。そして家の入り口におる人々を、老弱の別なく打って目をくらましたので、彼らは入り口を探すのに疲れた。
I think it's very interesting that these spiritually blind men now suffered literal physical blindness because of their rebellion. 興味深いのは、
この霊的に盲目な連中がですね、ついに実際に目も見えない状態になってしまったという点であります。
And it says they wearied themselves trying to find the door.
入り口を探すのに疲れたとあります。目がくらまされて。
The angels know how to deal with these kind of people.
こういう邪悪な人たちをどう扱ったりか、天使たちはよく知ってるわけです。
The angels of heaven still know how to deal with those kind of people.
こういう人たちどう扱ったらいいか、天使たちは今でもよく承知しています。
Pardon? Thank God for that.
そのことを神様に感謝したいと思います。
Lot was asked by the angels if he had other children in the city.
そして天使たちがですね、後でロトに向かって他に子供はいないですかと尋ねます。
And Lot went out and spoke to his sons-in-law and that those that had married his daughters.
ロトには他にも娘たちがいて、別に嫁いだ娘たちがいて、その娘たち、そして娘婿たちにですね、話をします。
And he gave them a warning.
警告を伝えます。
Read verse 14.
14節読んでくださいますか。
そこでロトは出て行って、その娘たちをめとる婿たちに告げていった。立ってこのところから出なさい。主がこの町を滅ぼされます。しかしそれは婿たちには戯れごとに思えた。
So what happened to Lot when he went to talk to his children?
ロトがですね、自分の娘たち、婿たちに警告を伝えたときどうなりました？
They were so involved in the philosophy, in the thinking and in the activities of Sodom.
娘、また娘婿たちはもうソドムのですね、この生活にもう疲れ切っていました。
They thought that Lot was joking with them.
そのために彼らはロトがですね、冗談を言っているとしか思えなかったんです。
Don't be ridiculous.
バカなことを言いなさんな。
Don't play games with us.
そんな私たちに冗談やめてくださいよ。
God's not going to destroy the city.
この町を神様が滅ぼすなんて、そんなことありえないですね。
You see, Lot did not realize that he had angels visiting him until they smote the men with blindness.
このロト、天使たちが、ロトの家にやってきた男たちの目をくらますまでは、ロトは彼らが天使であるということには気づいてなかったわけです。
Can you imagine how Lot must have felt when all of a sudden he realized that he was in the presence of holy angels?
天使たちであったことに気づいたときですね、この聖なる方々の前に自分がいるということに気づいたロト、想像できますでしょうか。
That must have been quite an astonishing revelation.
もうこの刑事ロトにですね、こういった刑事が与えられたことに関してロトは、びっくり仰天したに違いありません。
And it certainly raised up questions in his mind.
そしてすぐにですね、ロトの心で質問が湧き起こったわけです。
Why are they here?
なぜここに彼ら来たんだろう。彼らの任務は何だろう。
And when they explained the reason for their mission,
自分たちの任務、その理由をですね、ロトに天使たちは説明したわけです。
All of a sudden, Lot woke up.
ロトは突如として目が覚まされました。
I have to go and tell my children to get out of the city.
自分の子供たちにこの町から出るように言わなければいけない、伝えなければいけない。
I have to warn them.
彼らに警告しなくてはいけない。
I have to help them escape.
彼らの、脱出を自分も手伝わなければいけない。
Isn't that how it is with us when all of a sudden we wake up to the problem?
その問題があることに突如と気づいたとき、私たちもそういう態度にならないでしょうか。
And we want to let everybody else know that they're in danger.
危険にさらされているすべての人にですね、知らせなくてはいけないと思うわけです。
And we want to share with everybody the truth that we've just learned.
自分が今学んだ真理をですね、もう伝えなくてはいけないと思うようになるわけです。
You can imagine how Lot must have felt.
ですから皆さんもですね、ロトがどのように感じたか、容易に想像がつくでしょう。
And he had personal experience with the angels.
ロトは個人的に天使と交わるという経験をしたわけです。
So he had conviction.
ですからもう彼には確信がありました。
And he went to his children and with conviction he pled with them to come out.
確信を持ってですね、自分の娘たち、娘向こうのところへ行って、町から出なさいと熱心に説得したわけです。
He may have even had the thought that he was responsible for them being in the city in the first place.
もう初めからですね、もう彼らがもうここにソドムに住んでいるということの責任は自分であるという自覚を持っていたかもしれません。
And this gave him extra urgency.
そういった自覚のゆえにですね、もう一刻も早く彼らも脱出させなければという思いに、打たれたと思います。
Escape with us.
私たちと一緒に出ましょう。町から出ましょう。一刻も早く。
You're going to lose your lives and your eternal salvation.
さもなければ、死んでしまいますよ。永遠の命も失いますよと。
But his sons and his daughters and sons-in-law,
ところが娘たち、娘婿たちは、
they just laughed at him.
笑い飛ばすだけでした。
Have you gone crazy, Lot?
頭がおかしくなったんじゃないですか、お母さん、お父さん。
This has never happened before. God's not going to do this.
今までそんなこと起こったこともないし、これからも起こるわけがないでしょう。
You're just an alarmist.
単にあなたもう、狂信的なんですよと。
You're just trying to scare us.
自分たちをただ、狂信を与えようとしてるんじゃないですか。
You don't think that the way we live is right. You're just trying to scare us.
私たちが正しい生き方をしてないので、脅してですね、私たちをそれをやめさせようとしてるんじゃないでしょうか。
Isn't that how people react to those who proclaim the message of the soon coming crisis?
キリストが間もなくおいでになるというメッセージを伝えた、それを聞いた人たちがですね、往々にしてそういう態度に出ないでしょうか。
All night, Lot must have stayed awake,
その晩彼は一睡もしないで、
hoping that his children would see the problem and come out with him.
自分の子供たちの説得に努めたに違いありません。
Read verse
15. 15節を読んでいただけますでしょうか。
夜が明けて、御使いたちはロトを促していった。立って、ここにいるあなたの妻と二人の娘とを連れ出しなさい。そうしなければ、あなたもこの町の不義のために滅ぼされるでしょう。
So he's instructed to take his family and go.
できる限り家族を連れて、もう町を去るようにと天使たちに促されます。
But he delayed.
ところが彼はためらったんですね。
Why did he delay?
なぜそれ行動が遅くなったんでしょうか。
Perhaps he was worried about his children.
子供たちの心配をしていたからかもしれません。
Maybe he was worried about his possessions.
自分の財産のことがですね、気になっていたのかもしれません。
Who knows?
それはわかりませんけれども。
But he delayed.
でも彼はためらったんです。遅くなりました。
Verse
16節読んでいただけますか。
彼はためらっていたが、主は彼に憐れみを施されたので、彼の二人は彼の手とその妻の手と二人の娘の手を取って連れ出し、町の外に置いた。
Perhaps Lot should have been consumed in Sodom.
もしかしたらロトはですね、ソドムで町と一緒にですね、町の人たちと一緒に滅ぼされていた方が良かったのかもしれません。
Why were the angels so patient with him and so merciful to him?
なぜ天使たちはですね、あんなにもロトに対して忍耐し、憐れみ深い態度を取ったのでしょうか。
He was very reluctant to do what they said to do.
天使たちに警告されたにもかかわらず彼はためらったんですよ。
Why don't they just let him burn with the rest of the sodomites?
もうソドムの人たちと一緒にですね、もう焼け死んだ方が良かったんじゃないでしょうか。
You see, my friends, that lesson is there for us.
これも私たちのための教訓であります。
Even if you have lingered and resisted the Holy Spirit,
この聖霊のですね、促しに素早く反応しないでためらったとしても、そして聖霊に抵抗したとしても、
If your heart is not entirely rebellious,
もし私たちの心がですね、もう完全に反逆に満ちていないならば、
God will be merciful to you.
神様は私たちに憐れみを注いでくださいます。
Let's not forget the mercy of the Lord.
神様の憐れみを忘れないようにしましょう。
I need his mercy and you need his mercy.
私も皆さんも一人一人が主の憐れみを必要としています。
It's the wonderful thing about God.
これ神様の素晴らしいこの憐れみがですね、ここに表されているわけです。
Even when he's going to bring his judgments down upon the world, he is still merciful to those who are not completely rebellious.
世に裁きを下そうとするその時になっても神様はなおも完全な反逆心に満たされてない人をですね、に憐れみを注いでくださいます。
Perhaps it was also for Abraham's sake that Lot was spared.
ロトの命がですね、助かったのはアブラハムのためだったかもしれません。
Remember, Abraham had been interceding for Lot.
アブラハムはロトのために天使たちに嘆願しますよね。
Intercessory prayer is powerful.
ですから取りなしの祈りというのは力があるんです。
I don't know how many mothers have prayed for their children.
もう どれほどの母親がですね、子供のために取りなしの祈りを捧げてきたことでしょう。どれほどのですね、夫、妻、父親、母親がですね、その相手のために取りなしをしてきたことでしょう。取りなしの祈りを捧げてきたことでしょう。そういう人たちの祈りに神様は、同情を示されます。
These angels took them by the hand and said, "Get out of the city."
天使たちはロトの家族のですね、またロトの手を取って、もう出なさいと促すわけです。
Verse 17.
17節読んでいただけますか。
彼らを外に連れ出したとき、その一人は言った。逃れて自分の命を救いなさい。後ろを振り返ってみてはならない。定地にはどこにも立って止まってはならない。 山に逃れなさい。そうしなければあなたは滅びます。
So Lot is going to end up at the mountain also.
ついにロトもですね、山に逃れる羽目になります。
But he's going to end up with nothing.
ところがもうその頃にはロトはですね、もう一文なしになっています。
Nothing but his two daughters.
最終的にはもうロトと二人の娘だけが残ります。
But notice that the angel said, "Escape for thy life."
天使たちの言葉に注目してください。逃れて自分の命を救いなさい。
And look not behind thee.
後ろを振り返ってみてはならない。
Do you think that counsel is for us today?
今日の私たちに対する勧告でも、勧告となり得ないでしょうか?
God put this story in the Bible for us.
これらの聖書のですね、物語は私たちのために記録されたんです。
I'm glad he gave us the spirit of prophecy to tell us to get out of the city.
そしてまた、証の海も私たちが都会から出るようにと促していることに私は感謝しています。
We don't really need it to understand what God is saying here.
To understand
what God is saying here.
神様がこの聖書のこの箇所でですね、教えていることを理解するには、まあ何もホワイト人が都会を出るべきだという勧告をですね、読まなくてもわかるんです。
This is a warning to escape from worldly living.
これは世の生き方から逃れるようにとの警告なんです。確かに私たちは都会から出てですね、田舎に住むべきであります。
But it's more than that.
しかしそれ以上の意味があるんです。
Nowadays you can bring the city right into your home, even if you're in the country.
今ではもう都会に住んでいてもですね、田舎に住んでいても都会的な生き方を田舎ですることができるようになっています。
To escape for your life means that you have a mentality.
自分の、逃れて自分の命を救うということは、
To escape with your life means that it's a way of thinking and a way of acting.
思いにおいて、行動において逃れるということであります。
We are to turn our backs on city living.
世の生活に全く背を向けなくてはいけないんです。
We're not to bring the city with us out of the countryside.
その都会生活をですね、田舎に持ち込むべきではないんです。
When you escape,
私たちが逃れるとき、
you must forget it and forget it completely. Don't look back.
完全にこの都会生活を忘れ去って、振り返るべきではありません。
Why are we not to look back? Why was Lot not to look back?
なぜロトはですね、振り返るべきではなかったんでしょうか。
When we look back,
私たちが振り返るとき、
it reveals that in our hearts there is still a desire for those things.
これはですね、まだ都会生活に未練があるということを表しているわけです。
And when God says to escape, that means to bring the desire out of your heart.
神様が都会から逃れるようにということは、その未練までもですね、心から締め出すようにということが言われているわけです。
So that you no longer want that.
その都会に住みたいという思いすらもうなくなってしまうべきなんです。
I'm a vegetarian.
私は、菜食をしています。
I'm a strict vegetarian.
私は厳格な菜食主義者です。
I don't eat eggs or dairy or cheese or anything like that if I can help it.
私はできる限りですね、もうこの卵やチーズやそういったいわゆる乳製品は口に入れません。
But I love those things.
でも本当は好きなんです、そういうものが。
And I found out something.
あることが分かりました。
That if I take my, if I turn my back on those things, I lose the desire for them.
もし私がこういったものに背を向けたならばですね、こういったものを食べたいという、そういう欲望までですね、なくなっていくんです。
I loved eggs.
私卵大好きでした。
When I was a child and growing up, we had eggs in our house and we loved eggs.
子供の頃ですね、幼い頃、卵をたくさん食べて育ちました。大好きでした。
But when I chose to become a vegetarian, a vegan vegetarian.
しかし私がもう乳製品も取らないこの菜食者になろうと決心した時、
I still loved eggs.
なおも卵好きだったんですけれども、
It didn't change my desire.
この私のこの、なんですか、味覚は変えませんでした。思考はですね、変えませんでした。しかし、私はそれに背を向けたんです。
And you know what?
すると
Today, I can't even imagine eating one.
今ではもう私はそういうのを食べることすらですね、もう心に思い描くことすらできなくなりました。そんなことを考えただけでですね、もう何ですか、お腹の中に煮えくり返るような気持ちになります。
I'm telling you the truth.
本当のことですよ。
God gave me freedom from the desire for those things.
こういったものをもう好むというですね、欲望すら神様は私から取り除いてくださいました。
There are also sins that God has taken away the desire.
またその他の罪をですね、神様は罪に対する欲求もですね、私たちの心から除いてくださいます。神様に感謝しております。この逃れてですね、自分の命を救うようにと神様が言ってくださったことを心から感謝しています。私がこの逃れて命を救うときに、
I don't lose anything。
私は何も失うものがないからです。
I don't lose anything useful or beneficial.
有益なもの、有益なものは何も私は失わなくて済みます。
I only lose those things that are actually harmful.
私が失うものは実際には、不利益になるものばかりです。
The things that keep me from having a close walk with Jesus Christ.
イエス様との密接な関係を阻むものばかりを失う。だけで済みます。
The message to escape with thy life.
逃れて自分の命を救いなさいとのメッセージは
is for us today.
今日の私たちのためのメッセージなのです。
Anything and everything that is not in harmony with God's will, turn your back on it.
神様の御心にかなわないすべてのものを私たちはに対して、そういったものに対して背を向けるべきなのです。
Escape with thy life.
逃れて自分の命を救うべきであります。
And when God says this, he means it.
神様がそうしなさいというとき、本当に神様は本心から語っておられるわけですね。
Because that's what you're actually going to have.
そして私たちが逃れるときですね、神様が言われる通りになります。
You will have your life.
命を得ることになります。
If you are addicted to television,
もしテレビに中毒しているならば、やめられないと思うならば、
That's not real life.
これは本当の、まあ、命ではありません。
So if you turn your back on it and you escape,
それにですね、背を向けて逃れるならば、
you get your life back.
私たちは命を取り戻すことになります。
If you like worldly music,
世的な音楽を好んでいるならば、
and you're addicted to it,
それにも本当に中毒していると思うならば、
and you turn your back on it and you escape,
それに背を向けて逃れるならば、
That's not real life.
これは本当の命ではありませんから。
Now you have your life.
逃れたところに命、本当の命が待っているわけです。
You see the point?
わかりますか、私の言わんとしていること。
When the angel says, "Escape with your life,"
逃れて命を救いなさいと天使が言ったときに、
He is telling you that you are going to get so much more and better life.
もっといいものがその先に待っているということなのです。
Lot didn't want to go to the mountain.
しかしロトは山に行きたいとは思いませんでした。
He pled with the angels to be able to go to the little city of Zoar.
その代わりにゾアルという小さい町にですね、逃れさせてくださいと天使に頼みました。
The angels granted him permission to do that.
そうしても良いとの許可を天使たちはロトに与えます。
That wasn't their ideal.
これは望ましいもの。そのものではなかったんです。
God wanted him in the mountains.
神様はロトに山に逃れるようにと望まれました。
Where God could give him his life back.
そこでロトはですね、命を得ることができたわけです。
God wanted him in the mountains.
山に導きたかったんです。
Where he could talk to Lot and recover his spirituality.
その山で神様はロトに語りかけて、この霊性をですね、取り戻させようと望まれたわけです。
But apparently Lot wasn't ready for that.
まだロトはそういった心の備えができていませんでした。
He was still addicted to the city.
まだこの町の生活にですね、中毒している状態だったんです。
He was afraid that he would have to go and try and find a new way of living out in the country.
町の田舎に出てですね、新しくもう一から始め直す やり直さなければならないとロトは、そのことが重荷に感じたわけです。
Read verse 20.
20節読んでいただけますか。
あの町をご覧なさい。逃げていくのに近く、また小さい町です。どうか私をそこに逃れさせてください。それは小さいではありませんか。そうすれば私の命は助かるでしょう。
Zoar was just as wicked as Sodom. God was going to destroy it.
ゾアルはソドムと変わらないぐらい邪悪な町で、神様は後々ゾアルも滅ぼそうと計画しておられました。
Lot was going to trade the wickedness of the big city for the wickedness of a little city.
ただ単に大きい町の大きい邪悪な町からですね、小さい邪悪な町に移ろうとロトは考えたんです。
God knew that wasn't going to last.
そんなものはですね、長続きしないことを神様はご存知でした。
By the way, he was afraid of living in the country because he thought some evil thing would overtake him.
ロトの思いをですね、ある悪い思いにロトは、浸っていたので、ロトはですね、田舎の生活に 入りたくなかったんです。
People who live in the city all their lives are afraid of the country.
ずっと生きている間ずっとですね、町に住んでた人は田舎に住むということを非常に怖がります。
They're used to the noises of the city.
町のこの騒音にですね、もう慣れてしまっているわけですね。
And the lights.
あるいは明かりに。
And they're not used to the country noise.
田舎の音に慣れていないんです。
You know, the wind blowing in the trees.
この木にですね、風が当たるこの音。
The gecko chirping.
ヤモリのチュッチュッチュッって音。
And they're afraid of these things.
こういったものを都会の人は恐れるわけです。
It's so dark, they are afraid that they're going to hurt themselves.
あんまり夜はあんまり暗くてですね、明かりが足りなくて、なんか怪我するんじゃないかと恐れるわけです。
But those who grow up in the countryside,
しかし、田舎で育った人はそうは考えません。
They're afraid of the city.
かえって街が怖いんです。
Isn't that the way God wants it to be?
町を恐れる方が神様の御心にかなってないでしょうか。
We can go in the city and do our ministry and try to win souls and help them come out into the country.
町に出て行ってですね、そして伝道して魂をですね、田舎へと導き出す、そういったことはいいわけです。
But we should never feel comfortable in the city.
しかし私たちは決して町でですね、居心地よいと感じるべきではありません。
Do you see that?
わかりますか？
Lot was afraid of the country, so the angels let him go into this little city.
ロトは田舎生活を恐れたので、まあ、天使たちはロトが小さい町に住むことを許しました。
Read verse 24 and 25.
24節、25節読んでいただけますでしょうか？
主は硫黄と火とを主のところ、すなわち天からソドムとゴモラの上に降らせて、これらの町とすべての定地とその町々のすべての住民とその地に生えているものをことごとく滅ぼされた。しかしロトの妻は後ろを顧みたので塩の柱になった。
I want you to think for a minute about Lot's daughters and son-in-laws that were still in the city of Sodom.
ソドムの町に残ったロトの娘たち、娘婿たちについて考えていただきたいと思うんですけれども、
When the sun came up,
太陽が昇った時に、
they got up like normal.
いつものように起きます。
They prepared for the day.
その一日を始める備えをするわけです。
They even may have gone outside to see whether what Lot had said was going to come to pass.
もしかしたら外に出てですね、ロトが言ったようなことが本当に起こるんだろうかと考えたかもしれません。
They looked up at the sky and they saw that the sky was just as blue as it was the day before.
空を見上げてですね、まあ、昨日と変わらなく空は青いじゃないかと思ったかもしれません。
And the sun was just coming up over the horizon.
そして地平線からですね、太陽が昇るのを眺めたかもしれません。
And then all of a sudden, fire and brimstone came down from heaven.
突如として火と硫黄が天からその町に降ってきました。
All of a sudden, there was a great flash of flame and smoke and fire.
突如としてこの炎の光がですね降ってきて、街を焼いてしまったんです。
And for an instant, they realized that Lot was right.
その瞬間彼らはロトが正しかったということに気づいたはずです。
But now it was too late.
しかしもうその時は手遅れでした。
And they died in the burning city.
その燃える街とともに彼らは滅んだわけです。
If we fail to heed God's warnings,
もし私たちが神の、警告に耳を傾け損なうならば、
Do you think that we may have a similar fate?
私たちの運命は同様のものになるとは思わないでしょうか。
We'll have one last fleeting moment to realize that we had missed our opportunity.
そういう人たちはもう最後の最後の瞬間になって自分たちが、絶好の機会を失ってしまったことに気づくわけです。
We had plenty of time.
時間は前にたくさんありました。与えられていました。
But we did not believe.
その時に信じようとしなかったんです。
And we failed to prepare.
そして準備し損なってしまいました。
We failed to escape.
そして逃れ損なったわけです。
One last fleeting moment.
そして最後の最後の瞬間になって、
When all the memories and all the realization comes upon us that we have lost our eternal salvation.
自分が永遠の命を、永遠の救いを逃してしまったことに、彼らはそういった思いに浸るわけです。最後の瞬間。
How Lot's daughters and son-in-laws must have felt for that one fleeting moment.
その最後の瞬間、ロトの娘、そして娘婿たちがどのように感じたかということを皆さんも考えてみてください。
I don't want to be part of that.
自分も自分の運命がそうなりたいとは決して思いません。
I don't want that one fleeting moment in my life.
私の人生最後にですね、そんな瞬間がやってくることを私は決して望みません。
Do you?
皆さんはどうでしょうか。
I want to escape with my life.
私は逃れて自分の命を救いたいと思っています。
I want to live in the mountain.Where I can talk to God.
私は神と語らうことのできる山に住みたいと考えます。
Where I can know God as my personal friend.
そこでは神様を、個人的な友人として親密に交わり、神を知ることができるようになります。
Where I don't have the distractions of the worldly, influences and pressures around me.
世的なですね、様々な影響、そういったものにですね、私たち心をそらされなくて済むわけです、田舎では。
Is that your wish also?
皆さんもそのように望まれませんか?
I hope so.
私のと同様の望みを皆さんも持たれることを希望します。
Perhaps that's why we're here at this meeting.
あるいはそういった希望、共通の希望を持っているから皆さんここにいらっしゃるかもしれませんね。
Just want to show you a couple more things about this story before we close.
最後にもあと2つだけですね、申し上げたい点があります。26節なんですけれども、It's been already read.
Oh,
yeah.
Notice that Lot's wife turned back.
26節でロトの妻は後ろを顧みたとありますね。
She did not obey the angel even when she was escaping.
このもうせっかく町から出てきたにもかかわらず天使の忠告に従いませんでした。
Her heart was still in Sodom.
彼女の心はなおもソドムにあったんです。
Her heart was still with her children.
彼女の心はまだ残っている娘たちの子供たちのところにありました。
But the angels had told her to escape and not look back.
天使たちは彼女にも後ろを振り返ってはいけませんと言っていたんですね。
Let's not forget Lot's wife.
ロトの妻の教訓も覚えておきましょう。
She became a pillar of salt.
彼女は塩の柱になってしまいました。
Useless to no one. Useful to no one.
誰にも 役に立つことのない主要の柱です。
But very meaningful to everyone with a spiritual mind.
しかし、霊的な思いを持っている人たちにとってはですね、大きな意味を持ちます。
She only became what her heart already was.
彼女はですね、彼女は塩の柱になる前にもすでに心は塩の柱と化していたんです。
She had been so involved in city life.
もうあまりに都会生活にもう没頭していたので、
that her heart was dry and like salt.
塩のように彼女の心は乾ききっていました。
Before God.
神の目にはですね。
And so when she turned back,
ですから彼女が振り返ったときに、
God granted her wish.
彼女の願いを神様は叶えたに過ぎなかったわけです。
And she became a pillar of salt.
その結果彼女は塩の柱になりました。
Only three people actually escaped out of Sodom.
実際にソドムの町から逃れることができたのは3人だけでした。
Over there by the city of Zoar was a pillar of salt.
そしてこのゾアルの町のそばにですね、塩の柱ができたわけです。
To remind the inhabitants of Zoar every time they come in and out of the city.
ゾアルの人たちが町を出入りするたびにですね、彼らに思い出させることができたわけです。
They could see this woman who had become a pillar of salt right in their own streets.
彼らの町の通りのですね、から見えるところにこの塩の柱があって、この女について彼らは学ぶことができたわけです。
And they could see the result of their wickedness.
そして自分たちの邪悪さの結果をここに見ることができました。
They were spared because of Lot.
ロトのゆえに彼らは命が、保たれていたわけです。
But they had a reminder for a long time to come.
They had a reminder.
They were reminded for a long time to come.
しばらくの間彼らはですね、その、記念物というか塩の柱になった記念物をですね見て学ぶことができたわけです。
I'm thankful for the story of Lot.
ロトの物語を私は感謝しています。
It has great lessons for those of us who are living in the last days.
この最終時代に住んでいる人たちにとって大きな教訓となります。
And I hope that you will appreciate the lesson as well.
皆さんもまたこの教訓をですね高く評価することを願っています。
that you will take heed to yourself.
そして自分自身が学んだことにですねしっかりと耳を傾けるべきであります。
that you are like Abraham.
そしてアブラハムのようになるべきです。
and not compromising like Lot.
ロトのように妥協することなく
God bless you.
そのような生き方をすることを望んでいます。神様の祝福でありますように。
Let us pray together.
お祈りしましょう。天のお父様、ロトの物語を心から感謝いたします。これらの原則を自分自身の生活に、生き方に当てはめることができますように。ロトに与えたのと同じメッセージを私たちにあなたは与えてくださっています。あなたの声に従うことをためらう私たちの態度をお許しください。そしてアブラハムのように生きることができるようにお助けください。あなたと友人関係を築くそのようなステップを取ることができますように。あなたとの自由な歩みができるのを阻むものを取り除くことができますように。今晩あなたの祝福を一人一人に注いでください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。Oh